Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今年はお正月からちらちら雪が降る日が多かった。今年は珍しく雪が多い年だななんて思いましたけれど、まあそういうことがあったからではないんでしょうけれど、大谷記念美術館では日本画の展覧会が行われていますが、その名も雪景色の系譜っていうタイトルなんですね。きっと美しい雪景色が見られるんじゃないかと思って大谷美術館を訪ねることにいたしました。玄関から入りますと、いつものように真正面に大きなガラスがはまっていまして、その向こう側には日本庭園がずっと見えるんですけれど、もうこの景色そのものが日本画風でありますから、もう展覧会絵よりも先に景色で見てしまったなという感じがするんですけれど、大谷記念美術館の学芸員の枝松さんにお話を聞きながら展覧会拝見していたいと思います。枝松さん、こんにちは。
こんにちは。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
春からいい展覧会をしていただいて、日本画の展覧会であんまり たくさんはないでしょう。だから珍しいし、それからホッとする気分になるので楽しみになってまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。今言いましたけども、本当なんか美術館の展覧会っていうと現代美術とか、あるいは、アブストラクトとか、あるいはこのコンテンポラリーとかいうのも最近は取り上げる人多くて、そういうものについつい慣れてしまうあの我々ですけれど、こうふっと振り返って日本画の展覧会って言われるとどんなやったかなという感じがしたりします。
毎年、はい、あの割とお正月にこちらの美術館で、はい、私ども持っている日本画を中心とした展覧会をもう何年もさせていただいてるんですけ ど、ただコレクションが近代日本画が中心なので、
はいはい、
今までそれよりも前、江戸時代とかよりもっと前とか、そういった時代の作品を展示する機会というのはあまりこれまでなかったんですね。
いわゆる鑑贈品をお見せになるのが大体お正月近くの、あの展覧会で多かったんですよね。
そうです ね、新春、まあ、お正月に日本画を見ていただくということ で、あのここ数年やってきておりますの で、
今あの僕言いましたけど、鑑贈品っていうのはあの大谷美術館がお持ちになっている作品という意味でですよね。鑑贈品ってよく言われる、
はい、
これあのどんな字を書くのかなっていうことをあのおっしゃる方もいらっしゃいます。鑑は美術館の鑑、
はい、
蔵は蔵書の蔵、蔵っていう意味、
そうですね、肖像の蔵です。
それに品物がついて鑑贈品、
はい、
これはもういつも大谷美術館がお持ちのもの、他から来たものではありませんという、そういう意味です。
はい、そうです。で
大体毎年そういうものを中心に、はい、あの春にはお正月には日本画の展覧会、
はい、
でこちらにたくさんあるわけですね。
そうですね、うん、割とあのこの美術館にある日本画がお好きという方も多くて、
あ
それを見に来られる方も、
なるほど、有名な作品がいっぱいあるんだ、はい、そういうことなんですよね、はい。じゃあ今年はそうではなくて、
はい、
雪景色に絞ってやられる、はい、何かきっかけがあったんですか。
はい、あのその私どもの持っている鑑贈品の中に、はい、あの山本春挙の 作品が3点あるんですけれど、はい、その中の2点が雪景色なんですね。で、まあ、なんでこの人は雪景色を描いたんだろうっていうところがまあ出発点になりまして、で雪景色っていうのを集めてみたら面白いんじゃないかなっていうことがまあ最初のきっかけになりました。
あ、そうですか。日本画を専門にとおっしゃったあの枝松さんもその日本画はもう様々なものがありますでしょ、でその中で今回はその山本俊女さんですか、
はい、
の作品をまず目に留められて、でそれが雪景色だな、それじゃあ雪景色をやってみようかというふうにこう発展していったんでしょう。雪景色っていうだけでそんなにたくさんあるものなんですか。
やっぱり日本人はこう春夏秋冬四季というのはもうまあ、日本の景色もそうですけれど、やっぱ好んでるの で、
そ う、 です、ね、
そういったあの四季絵といいますけれども、はいはいはい、そういった季節を描くということで言えば、うん、その中に必ず雪景色というのはあるので、はい、日本画の中には本来たくさんあるものです。
なるほどなるほど、はい、あ、 そ、 うそれで今回集められた あ、 のあちこちからお借りになったものも含めて展覧してらっしゃるわけですけれど、
はい、
全部で何点ぐらいになりますか。
もう90点の作品を、はい、ただあの途中で15点の入れ替えがありますので、常時見ていただけるのは75点ということになっています。
そうです。それにしてもすごい数、雪景色ばっかりで70点80点っていうのはすごいことですよね、はい、
そうですね、
はい、あまり他では見ないんじゃないかなと、見られないんじゃないかなと、
はい、
うん、やっぱりテーマを雪ということに絞られたということは一つ特徴でもあるわけです。
そうですね。
でおっしゃったようにその江戸時代以前からの作品も出ているということになりますと、
はい、
相当古いものもあるわけですね。
一番古いもので、はい、まあ、伝世集と言われている室町時代の作品がありますね、
はい、おお、それはすごいですね。よくまあ保存がちゃんとされてたということなんでしょうね。
そうですね、やはりもうあのすごく大切にこれまで、所蔵されてきたということが分かる作品です、ね、
雪というとただ白いという印象が強いので、どんな絵が待っててくれてるのかなと楽しみなんですけどまず1階の一番大きな第一展示室から拝見していきたいと思いますが、まあこうやって入りますと大きな作品が随分並んでますけれど、これやっぱりこの中にも古いもの、一番最初のものなんていうのはこれは古いものですか。
そうですね、あの、まあ、まずその伝世春の作品から始まりまして、次が節孫の作品、まあ、そして加納三節と続いております、
は
い、
それはもう随分これは古いもの、それで大きなものですね。随分背も高いし高さもありますし幅も相当大きな、屏風になってるんですか。
そうですね、ちょうどまあその室町のそれぐらいの時代になりますと、
はい、
まあ、屏風を一枚の絵のように使うっていうのがあの流行しだすんですね。
なるほどなるほど。
ですので、まあ、そういった今でも屏風絵というのはありますけれども、
はい、
その一枚の絵を大きく見るっていうようなことの、まあ、先駆けのような作品になってます、うんうんうん。
これも随分あの、まあ、画面が大きいということもありますけれど、スケールの大きな絵で相当あの遠近感といいますか、手前の岩山あるいはその中にしつらえられている建物とかと、それからずっとこうたなびいている雲の向こうにまだ山が続いていてというふうな、相当スケールの大きい風景ですよね。こんな時代にこんなものを描くという気持ちがあったというのはすごいことだなというふうに思います。これ実際にこういうものってあのお部屋の中に置かれて見られていたということですか。
そうですね、まあ、調度品というよりはもうこの時代には鑑賞するものとして、はい、
そうですね、
はい、でやはり屏風は非常に大きいものなので、部屋の中に今広げるとある種別世界がこう
です、ね、
現れる感じだったと思います。
もう一つの壁が全部これで渦まるような感じになりますもんね、はい、ああ、そうですか。そういうものからあまり大きくない軸のようなものもいっぱいありますし、そういうものが並んで、ずっと見られるわけですが、全て言われるように雪景色に間違いありません。本当に。それから山の形なんかもいろんな形が描かれていて、 とてもあの変化があるなと思いますし、それから雪ですけど、あのぼってりと山にこう張り付いたような雪もあれば、さらさらとかかっているというような雪もありますし、それから木の枝にかかっている溜まっている雪だけが雪らしくて、あとはまあ普通の風景画というふうなものもあります。雪っていうのは白い景色と思いますけど、さまざまな描かれ方があるんですね。
そうですね、うん、私たちが普段雪景色っていうことで想像するものよりももっといろんなバリエーションがありますし、描き方もいろいろあるっていうのが、
あの
たくさん作品見ていただけると分かると思います。
そうですね、本当はそんな感じですね。これ1階のこの大きな展示室にはさまざまな時代のもの、それから大きなもの小さいもの、それから雪の表し方もいろんな工夫がされて、違った形に見えるものなどが並べられていますが、この部屋はいわばこの展覧会、今回の展覧会の全体像をまず見せようというような意図があるんですか？
そうですね、うん、まあ、最初に入っていただく部屋なので、はい、こんなものがあるんだっていうことでまずそこを見ていただきたいなと思います。
ちょっとこうショックもあの感じますし、驚きもありますし、楽しみも出てくるしというふうな、まさにこう導入としたら楽しい部屋だなと思います。これから2階にも上がって、はい、2階にもいっぱいあるわけですね、
はい、
階段も上がって2階の大きな部屋、第2展示室ですか。こちらはどんな部屋になるんでしょうか？
はい、あの今回一応テーマを4つに分けてまして、
はい、
そのうちの1つ山水画に見る雪というのが第2展示室になってます。
山水画ね、いわゆるあの我々、まあ、墨絵と言ったりですね、あのよくあの中国の絵に似てるなとか思ったりしますが、そういうものですよね。
そうですね、江戸時代には普通は山水画と呼んでるんですが、
はい、
いわゆる風景画のことですね。
風景画のことですか、はい、なるほど。まあしかしその中で今回は雪景色ばかりを集められた、
はい、
たくさんあるんですけど、この部屋の中で何か一つ見ようと思ったらどんなものを見たらいいでしょうね。
そうですね、風景をそのままこう想像のものとか、中国のものとかを想像して描いたものもたくさんありますし、あとはあのテーマを絞ってこういう画題ということで描いたものもあって、は
あ、なるほど、は
い、その中にあの風雪三湖という作品が何点か並んでるんですけれど、
はい、
これはあの有名なあの諸葛孔明を、まあ、劉備玄徳が、あの自分の軍水にしたくて訪ねていくっていう場面、これは雪の場面として有名なので、
はい、
いろんな方がそれにかこつけて設計を書いておられます。
我々日本人でもその話をよく聞きますもんね。
そうですね、
あの諸葛孔明という頭のいい人がいて、軍師としては最高やと、まあ軍兵軍兵ってよく言われてます。まあ中国でそのような人がいて、
はい、
それを玄徳さんがこうお願いに出てきてくれないかって誘いに行くというお話ですよね、
はい、
でとっても苦労してお願いに行く、それも3回も行くというふうなお話が、それを絵にされている。
そうですね、なんか江戸時代にはとってもあの人気のあった画題みたいで、いろんな方が描いておられますので。
ああそうですか、
はい、
しかもそれ雪の中ばっかりなんですけど、3回お願いに行ったというのは雪の日ばかり行ったんでしょうかね。
そういうわけではなさそうです。特に第2回目の時が雪が深かったということらしいですけども、はい、
いやまあそういう雪が積もって大変な時でも大変な場所やのにお願いに行ってる、まあ、それほど出てきてほしかったんやという、そういう苦労話みたいなことが気になっているわけですね。
そうですね、
あこれが同じテーマで、どなたもが いっぱい書いてらっしゃるというのがここで見られるというのも楽しいです、はい、それとあのこの部屋では丸山応挙の作品で雪中山水ですか、雪の中の、まあ、山水図っていうのが、これはあんまり大きくない作品ですけれど、まあ1メーター50、横幅が1メーター50に縦が4、50センチぐらいだと思うんですけど、あんまり大きくないのに随分存在感があるなというか、それと景色がとっても広々と見えるなというのは、これさすがやなと思うんですけど、なんか特に印象ありません、枝松さん。
まあ、特にやっぱり丸山応挙というのは、はい、写生をこう重んじた方なので、こう風景画っていうか山水画になっても、はい、この画面の構成に矛盾がないんですね。
あ、な
のでこう滝がこう上から落ちてきて、うん、で下の方でこう川になってるんですけれども、そのあたりが非常に自然に描けているので、こう画面にこうスッと自然に入り込めるというところが、
そうかもしれない、
特徴だと思います。
どこと言ってこう強調された場面もなく、色が濃かったりとか薄かったりとか、そんなコントラストも別になくて、なのになんかとても引きつけられるっていうか、そんな感じがするんですけれど、さすがだなという感じがしますね。まあそういう類の絵が、山水画に見る雪っていうのが2階の第2展示室、大きな部屋のテーマだそうですが、次の部屋、真ん中の部屋に移りますと第3展示室ですか、
はい、
こちらに移るとどんなテーマになるんでしょうか。
花鳥画に見る雪ということで、
はい、
まあ、花鳥画なので、まあ、植物ですとか、あるいは鳥とか、そういったものをこうクローズアップしたような作品になります。で雪景色なのに、
はい、
花鳥画は景色なのかということがまあちょっとあるんですけれども、ただクローズアップすることによって、はい、非常に雪の表現であるとか、そういったところをよく見ていただけるの で、ね、これはもうあえて雪景色ということでお願いしたいと思います。
いやいや、そういう分類が問題なのじゃなくて、やっぱりタイトルテーマが雪ですから、花鳥画の中に雪はどういうふうに使われてるんだろうかということも、あるいは雪を使ったことによって、扱ったことによって花鳥の方がどう生かされてるのかなんていうのも楽しみで見れるんじゃないかなと思いますけどね、
はい。
ここの部屋の作品では、植物では松、竹、梅、こう芭蕉なんかも出てくるんですね、
はい、
日本画の題材としてね。
ただ芭蕉はやはり中国からのものをこう真似て書いたのがまあ初めみたいですね。まあ、もともとその松竹梅そのものも中国からといえば中国からなので、
そうですね、はい。それに南天などもよく使われる題材なんですね。そういうものと、それからまあ鳥ではモズとかサギとか、あるいはこう大きな元気のいいタカとか、仲の良さそうなオシドリとか、などもテーマとして扱われていますが、それらがこう雪の中で生きている。例えば2羽の、これは何でしょうね、かわいい鳥が2羽で、こうおそらくつがいだと思いますが、戯れている様子などが描かれていて、この鳥のこの躍動感、なんか動いてるっていう感じが絵の中でこう実感できて、その後ろにこう雪があるから余計こう鳥の動きが目立ってくるといいますか、際立つというか、そんな感じがする描き方もありますね。
うん、まあ、この花鳥画っていうのは、
はい、
まあ、私たちは木が綺麗だなとか、鳥が可愛いなって思って見るんですけど、基本的には特に花鳥画に描かれる雪っていうのはおめでたいっていう前提があるんですよ。
は
あ
は
あ、でその中で例えば松なら、うん、こう松が雪の中で色褪せずにあるとか、まあ、そういったことでこう特に江戸時代の人は、うん、もちろん絵として楽しむこともありますけれど、プラスおめでたいっていう要素も必ず楽しんだっていう。
そうか、はい、そういうことをね、楽しんでらっしゃったわけです、
はい。
この部屋では、動物や植物の優しさ、あるいは美しさっていうのをより強く、見せていただいたような感じがしますし、あるいは雪そのものが優しいものだとか、あるいは穏やかなものだとか、あるいは時には厳しいよとか、静かだねとか、そういうふうな気持ち、人間の心情などもこの鳥や花と一緒に描かれることによって、こう雪そのものがこう存在感を増しているっていう印象を受けましたね。次にこれはまた階段を下がって1階の右側の部屋、第4展示室ですかね、そちらの方に移っていくんですけど、こちらの部屋ではどんなタイトルになるんでしょうか。
四季絵その他に見る雪ということで、
四季絵、
はい、はい、まあ、四季絵というのはあの春夏秋冬四季のことですね、
はいはいはいはい、
で昔からあの四季折々を描く、まあ、4枚とかで描くというのがよくあったので、あと月並み絵というんですけれど、
月並み、
はい、12ヶ月を1図ずつ描いていくと、
は
あ、これもあの昔からあるものなんですね。
なるほど。
でその中に必ず設計雪景色を描いた部分があるので、まあ、それを中心にということ
で。なるほどね、はい、ああそうですか、なるほど、そういえばそういう図柄になっている、一枚の絵の中にあるいは屏風の中にこう分けて描かれてるんだけれども、あなるほどこれは春やなとか秋だなとかいうことが分かるような描かれ方をしているわけです、はい、この月並み絵とか四季絵とか言うんですね、
は
い、
そうですね、
あなるほどね、そういうのを一つのテーマとして、描かれています。それからそのもう一つのテーマがあるんですね。
こちらが近代日本画の雪ということで、
はい、
まあ、本来私どもの美術館のコレクションにある近代の日本画の雪ということになっています
。ははそうですか、なるほど。これは近代的と言いますか、随分こうやっぱり時代がこう下がってくると言いますか、あの近代に近づいて今現在に近づいてくるという。
そうですね、うん、まあ、一応あのざっくりですけれども明治以降の作品ということで並べているので、実はまだちょっと江戸っぽいっていう感じのものもありますし、明治入ってすぐなのにこんなに新しい、
うん、
今見てもこう新しいなと思えるような作品もありますね。
なるほど、あそういうことなんですね。さまざまなテーマでさまざまな描き方で、本当にいろんな描き方があるんだなと思いますし、まあ、近代になりますと色彩も相当あの、鮮やかな色が使われていたりして、また全然大質の墨絵山水画の世界とは違った印象になってきますが、これもやっぱり雪をテーマにしていて、その中で日本画っていうのがどういうふうにこう変わってきたのか、あるいは画家の気持ちというのが、どういうふうに精神なんていうのがどういうふうに変わってきたのかっていうことをいろいろ感じることができるんですけれど、一番最初にお話になった今回のテーマ、今回、雪景色にで、いろんな絵を集めてみようというふうに枝間さんが思われたその一番きっかけになった絵っていうのをもう一度見てみたいなと思うんです。これは時々変えられるとおっしゃってましたけれど、今日現在見られるものっていうのは雪山密雪図っていうんですか、
慶山
ですね、
はい、
山の景色なんでしょうね。
そうですね、この深い山に大きな、うん、あの杉の木を描いたものなんですけれど、
はい、
これあの山本春挙という人は、
はい、
この深い山に杉の木っていう絵をたくさん描いてるんです。
へ
なので、まあ、元々山本春挙っていう人には設計図が多いんですけれども、
あそうですか、
その中でも今展示しているこの作品はその最初の頃なので、結構試行錯誤とかその雪を本当にリアルに描こうっていう生々しさが表現されている作品になってます。
ああそうですか、そう言われてみたら、うーん苦労してるんやなというような感じが出てくるわけですね。ああでこの人の作品で他に、またこう変わって出てくあの陳列される作品っていうのはどういうものになるんですか。
はい、あの22日からの展示会になるんですけれども、
はい、
もう一点は設計有録図ということで、またあの深い山の中で、まあ、鹿がこう走っている。
ほうほう、あ本当だ、
ま
あ、
鹿小さいんですけれども、
ね、ははあそうですか、はあはあ、はい、鹿が走っているところまで書き込まれている、
はい、
うん、
であのこちらの方は、
はい、
先ほどの慶山密接図よりも、
はい、
あの非常に整理された構図で、すっきりとした作品になってるんですね。
ああそうですか、じゃあそういうのを2度見て見比べてみるというのも、
はい、
楽しいかもしれませんね、
はい、
22日以降は展示会になりますので、それまでに見ておいてどんな風に変わるのかというのも楽しみにしていただけたらと思います。からよくあの美術館では 講演会されますけど、はい、今回講演会はいつあるんでしょうか。
はい、連続講座ということで、はい、これまでやってきたんですけれども、
やってこられました、
はいはい、1月の24日の土曜日、はい、午後2時から、はい、日本絵画における雪と松竹梅その込められた意味ということで、杉本さんという黒川古文化研究所研究員の方をお呼びして、
は
い、
時々我が番組でもお尋ねしてお話を聞いてるんですけど、あの方がここへ来られる、
はいはい、
ああそうですか、はい、あの方も日本画専門の方、
そうですね、
で、はい、ここで先ほどおっしゃった日本絵画における雪と松竹梅、はい、得意なテーマでお話になるということで、ぶらりと来て入って聞くこともできるわけですか。
もちろん大丈夫ですので、
そうですか、
はい、
この展覧会は2月の8日まで、現在今開会中ですけれど2月の8日まで行われていまして、大谷記念美術館水曜日がお休み、その日以外にお越しいただけたらと思います。阪神電車の高麗園から43号線を南に渡って今度は西の方へ、もう僕のようにゆっくり歩くものでも10分もあれば到着できます。お正月の一番こうゆったりした気分になれる、そういう展覧会ではないかな。大谷記念美術館の雪景色の系譜、学芸員の枝松さんのお話を聞きながら拝見いたしました。もっとゆっくりさせていただいたらもっといろんなお話聞けるかもしれませんけど、何か、ここは見てほしいとかこういうことを聞いておいてほしいとかいうことありますか。
とにかく日本美術とか雪景色とか私たちが持っているこう印象をもっと、こんなのもあるとか、
はい、
こんな作品もあるとか、
はい、
こんな時代はこんなんだったとか、そういうバリエーションって言いますか、
ね、いや本当そうです、
はいはい、それを見ていただいて、古いものから新しいものまで好きになっていただけたらいいなと思います、
は
い
は
い
は
い、
本当僕もね真っ白な景色ばっかり見るんやろうなと思ってきましたけどね、白と墨だけでねこれだけいろんな表現できるんだというとびっくりしましたね。竹や芭蕉やっていう植物の枝が雪でもう覆われて重くなってこう倒れそうになっている姿もあれば、本当に円形真っ白な山がずっと遠くに見えている、で近くには雪がこう降っているのが5分でパッパッパッパッとこう散らされているとかですね、雪の表現ってこんなにたくさんあるんやというのを思わせられました。それと日本人ってやっぱり雪景色好きなんやなっていう自分自身の気持ちですけど、そういうふうな思いもしましたね。もう一度ゆっくり見てみたいなと思っております。
今日は
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
枝松さんのお話で雪景色の系譜、大谷美術館の展覧会を拝見いたしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。